こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みーちゃんは今日も頑張らないわ。イラストレーターのエスクによる猫の女の子みーちゃんを中心にしたコミックエッセイ風の作品である。秋書房から2020年に刊行され、全120ページで構成される。作品の核にあるのは頑張らないを単なる怠惰ではなく、疲労や不機嫌、悲しさを抱えた人が自分を追い込みすぎないための態度として捉え直す視点だ。まっちりした体つきのみーちゃんと猫たちの緩やかな日常、短く率直な言葉、細部まで描かれた室内の絵が組み合わさり、読者に即効的な慰めだけでなく、日常的な自己要求を見直す余地を作る。章題には普通って、明日は来るから、あとは自由さ、ホットなリンゴ、そのままでが並び、規範、休息、時間、ささやかな快、自己需要を扱う作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、頑張らないを無責任ではなく自己調整として描く本書の最も明確な特色は、頑張ることが常に善であるという前提をみーちゃんの言葉と振る舞いによって軽く揺さぶる点にある。みーちゃんの座右の銘は頑張らないだが、作品が進めているのは責任を放棄したり、困難の見ないふりをしたりすることではない。むしろ疲れている時、腹が立つ時、悲しい時まで普段通りに成果を出そうとする圧力から一旦距離を取ることである。心身の状態を無視して努力を積み増せば、休息そのものに罪悪感を伴わせやすい。みーちゃんはその循環に対し、まず楽な姿勢を選び、食べる寝る、ダラダラするといった基礎的な営みを肯定する。本書の頑張らないは目標を否定する主張というより、努力の量を自分の状態に合わせて調節する提案として読める。読者は自分を厳しく評価する言葉を、必要な休止を認める言葉へ置き換える契機を得られる。可愛らしい猫の造形が、この批評性を説教ではなく親しみやすい形で届けている。次に、普通ってが問い直す比較から生まれる自己評価。第一章の普通ってという題は、本書が単に休む方法を紹介するだけでなく、普通であることを求める感覚を扱っていることを示す。人は仕事量、生活の整いか、社交性、意欲などを周囲と比べ、自分が標準から外れているのではないかと判断しがちである。しかし、その標準は誰にとっても同じ条件で成り立つものではない。気力、体調、置かれた環境、抱えている不安が異なれば、できることや休息の必要量も異なる。本書は大きな理論を展開するのではなく、みーちゃんの飾らない存在感を通じて比較基準の硬さを緩める。まっちりした体つきで思い通りにきらまず暮らすみーちゃんは、効率的で好ましい人物像に自分を合わせる必要はないと示す役割を担う。重要なのは、読者にどんな自分でも問題ないと一律に断言することではない。自分を責める際に使っている普通という物差しが、実際には曖昧で他者由来のものかもしれないと気づかせることである。この問いは、日常の比較が過剰な自己否定へ変わる過程を止める小さく実践的な視点になる。さらに、明日は来るからが示す問題を一日で解決しない時間感覚、明日は来るからという章題には、すぐに立ち直ることや、その日のうちに答えを出すことを求めない時間感覚が現れている。疲れや怒り、落ち込みの最中には感情を素早く整理し、翌日のために前向きにならなければならないという焦りが生まれやすい。本書は、そうした即時解決の要求を強めるのではなく、今日が十分でないまま終わっても時間は続くという当たり前だが見失われやすい事実へ読者を戻す。これは問題を先送りする冷算ではない。感情が強く動いている場面では、判断や努力の前に時間を置くこと自体が状況への適切な対応になりうるという簡易である。みーちゃんの緩やかな生活は、人生を劇的に変える解決策よりも、明日まで持ちこたえるための小さな余白を重視する。読者にとっては、今日は何も進まなかったという評価を、今日は回復や保留が必要だったという理解へ修正する助けになるだろう。短いコミック形式もこの主題と相性が良い。長い自己啓発的な手順を追えない時でも、数ページの言葉と絵に触れ、時間を味方にする感覚を取り戻せるからである。そして、ホットな食べ物と部屋の描写が支えるささやかな会の工程。本書では、猫たちの部屋での過ごし方や食べ物にまつわる場面がメッセージを支える重要な要素になっている。第4章のホットなリンゴという題にも見られるように、温かいものを味わうこと、居心地の良い場所にいること、何もしない時間を持つことは、華々しい達成とは別種の価値として扱われる。ここで肯定されるのは、消費によって気分を高揚させることではない温度、食感、部屋の雑多な小物、横になる姿勢といった具体的な感覚へ注意を戻し、生活がすでに持つ快適さを受け取る態度である。疲弊している人ほど休むことを生産性のない空白とみなしやすい。本書の絵は、その空白を視覚的に豊かな時間として提示するため、 言葉だけで休息を正当化する作品とは異なる説得力を持つ。読者はみーちゃんの部屋や猫たちの表情を眺めることで生活と無関係な楽しみを思い出すことができる。一方でこの感覚的な慰めは万能の解決を約束しない。大きな問題を消すのではなく、問題に向き合う前後の自分を少し整えるための現実的で小さな足場として機能する。最後に、ウルイエとトバの鋭さが両立する猫コンピックとしての表現、みーちゃんは今日も頑張らないわ。自己肯定や休息を扱う本でありながら、抽象的な教訓集にとどまらない。その理由は、ゆるく愛らしい猫の絵と時に率直で少し厳しさも感じさせる言葉との対比にある。みーちゃんは理想化された癒しの案内役ではなく、ダラダラしながらも読者の思い込みに短く切り込む存在として描かれる。この形式は正論を正面から受け取ると抵抗を感じる読者にも届きやすい。猫という自由で気ままなイメージを持つキャラクターが語ることで、もっと努力すべきだという内なる命令が相対化されるからである。コミックの一場面ごとに言葉が配置されるため、読者は自分の疲れ方や状況に応じて印象に残る箇所を拾い直せる。体系的な心理学の解説や具体的な行動計画を求める場合には、本書だけでは不足を感じる可能性がある。しかし、理屈で自分を納得させる以前に、張り詰めた気分を緩めたい場面ではこの簡潔さが強みになる。インスタグラムで育まれた親しみやすいビジュアル表現を単行本として繰り返し読める形にしたことも本書の読みやすさを支えている。結論として、本書は努力不足への不安や休んでいる自分への苛立ちを抱えやすい人に向く。仕事、家事、学業、人間関係などで常にちゃんとしていることを求め、自分の疲れに気づいていても止まりにくい読者ほどみーちゃんの言葉を具体的に受け取れるだろう。また、長い解説書を読む余裕はないが気分を切り替える視点や、机の脇に置いて折に触れて開ける本を求める人にも適している。得られる実用的な利点は、問題解決の技法そのものより休息保留小さな回を正当な選択肢として扱う感覚である。普通という比較基準を疑い、今日できないことを即座に人格の欠点へ結びつけないための補助線になる。類似する癒し系コミックや自己肯定を扱う本と比べた際の違いは、猫の愛らしさだけに依存せず少し毒気もある率直な言葉を混ぜている点にある。優しい絵と短い一言の対比が説教臭さを避けながら印象を残す。もっとも深刻な心理的苦痛への専門的支援や具体的な問題の解決策を担う本ではない。そうした限界を踏まえても、日常的な自己圧力を緩める読み物として独自の軽やかさを備えた一冊である。ご支援いただける場合はエスク、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。